きます。世の中に、たくさんの宗教と言われるものがあって、キリスト教もその中の一つだというふうに言われますよね。でそして、よく言われることですけれども、宗教というものは、とどのつまりどれも同じところを目指すものなのだから、ただ一人の神様に行き着くという点では同じなのだから、どのような宗教でも良いのではないかというふうな言い方がされることがあると思います。そうなんでしょうか。僕自身はそうは思っていません。他の宗教のことは詳しく知りませんけれども、私はキリスト教の信仰に入るというのは、他の宗教を、いくつあるのか分かりませんけれども、そのたくさんの宗教を研究また比較検討して、並列しながら、その中でこう自分で自分にはこれが合っているというようにこう選ぶというものでは本質的にはないのではないかなって思います。思想とか、哲学であるならば、つまりこう学問であるならば、こう客観的にこう自分で、いいとこ取りをしてもいいのかなっていう気もしますけれども、でも考えてみたいなと思うのは、僕たちが普段している人と人との出会いというのもそうだと思うんですけれども、出会いってこう比較検討して出会うわけじゃないですよね。あの人と出会いたいとかいうことじゃないと思うんです。出会ってしまうわけですよね。でそしてその出会いを大事にしていくっていうことがあると思うんです。こう出会ってしまったっていう、そういう、こう事実っていうものが、僕はこうキリスト教信仰にとってはとても重要なことなのではないかなって思います。そうじゃないでしょうか。で今日はずっと、ガラティアの信徒への手紙をこう学んでいますけれども、この手紙を書いた使徒パウロ、この方もこうキリストに出会った人、いやもっと言うならばこう出会わされた人って言っていいと思うんですよね。そしてこのパウロという人物は、このキリストイエス様という方にこう出会わされて、もう皆さんもうご存知の通り、本当にこのそれまでとその後と生き方が鮮やかに変わった人物ですよね。それまではクリスチャンたち、キリスト者を迫害していたわけです。その人物が変えられて、伝道者になって、イエス・キリストを伝える伝道者となって、今この手紙を書いている時というのは、むしろ逆に迫害を受けているんですよ。本当にこれはすごい変革だと思うんですね。一つのこう単純な言い方をするならば、神様という方は人を全く変える、変革することができる、そういう力をお持ちなんだっていうことが言えると思います。それはパウロが特別だったんでしょうか。そうは思いません。誰でも、どのような人でも神様は変えることができる、その人生を本当に変革することができるお方だって、そう信じることができると思うんですね。私たち人間は、もうこの人ダメだなとかね、この人はもうどんなにこう逆立ちしたって変わんないんじゃないかなんて、どっかで諦めちゃうことがあるかもしれませんけれども、いやそうじゃない。神様の方は決して諦めない。このね、キリストの迫害者を変えることができる方ですから、もうどんな方だって変える力をお持ちの方が誠の神様だということが言えるんじゃないでしょうか。でこのパウロという人は、そのようにこうキリストと出会って変えられてどうなったんでしょうか。変えられてすごいこう権威力を持つような人間になったんでしょうか。そうじゃないですよね。例えば他にね、誰からも羨ましがられるリッチな生活っていうか、そのようなこう生活を手に入れることができた人なんでしょうか。そんなことないですよね。そんなことはどこにも書いてない。 そういうまあ人間的な成功とか、なんて言うんでしょうか、富とかね、そういったものが豊かな人生であるならば、彼は決してそういった意味では豊かな人生を得たっていうふうには言えないわけですよ。でもそうではなくって、彼はもっと大きなものを手にしたと思います。それは自由ですね。彼は本当にこう自由なものになったっていうことができるんじゃないかなって思います。そしてキリストを信じて、その自由を今身に受けて、その自由こそ自分が心の深いところでずっとこの自由が本当欲しかったんだ、前から渇望していたんだ、求めていたものなんだということを、彼はきっとキリストにこう出会った後に、ああ私は本当にはこの自由を欲していたんだなということに後からこう気づいたのではないのかなというふうに思います。ですから彼はこの5章のガラティア書の5章の13節でも、このガラティアの方たちにこう語っているんですよね。13節のところでこう書いてあります。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたんです。キリストがくださるのは誠の自由なんだと言ってはばからないパウロがここにいるわけですよね。でもね、キリストに出会う以前のパウロというのは、きっと彼は彼なりに自分は彼の自由を生きていたと言っていたと思うんですよね。自分は不自由なものじゃないって思ってたと思うんですよ。自分の真っ当な意思や生き方でクリスチャンたちを迫害してきていたときっと思ってたと思うんです。けれどもその実、おそらく心の深みでは彼は不自由であったと思います。平安がなかったと思います。そのことに気づかされたのは、彼がダマスコに向かう途中で光に打たれて全く変えられた、今までの生き方が中断された、それ以降だと思うんですよね。僕は思うんですが、人間というものは自由な存在のようでいて、自分でも気がつかないうちに何かに捕らえられて、それに執着して生きているものなんじゃないでしょうか。分かりやすい例で言うならば、アルコールとかね、薬物があると思うんですよね。で、それがなければ生きていけない。それに縛られて生きていると。でもそのような、アルコール依存症とかね、薬物依存症であるならば、分かりやすいというか、私たちはそのような普段の生活をこう中断して、そこから抜け出るために、はっきりとしたステップを踏む、そういう、指導を受けなければいけませんよね。けれども、そういうふうな目に見える依存ではなくって、もっと厄介なのは、目に見えない、外に現れないけれども、自分が何かにこうがんじがらみにされているという、そういう内的な依存、内的な依存症があると思うんです。パウロもそうだったと思います。言うならば、律法依存、律法依存症とも言うべき、そういうものに捉えられていたと言ってもいいんじゃないでしょうか。ご存知の通り、パウロはもう熱心なユダヤ教徒でした。他のところで書いてありますけれども、彼はパリサイ派の中のもうパリサイ派、もう律法の点ではもう落ち度がないと、もうその忠実度ではもう誰にも引けを取らないという、もう熱心に守るという点ではもう追随を許さないという、そういう存在だったって自分のことをこう振り返って言ってますよね。言い換えれば、彼にとっては律法が、旧約聖書の律法が全てだったんですよ。律法への 100% の依存度や執着を持って、イエス・キリストの教会とクリスチャンたちを迫害していたわけです。そのパウロが今ここでは、このガラティアの教会の人たちに、このガラティアの教会っていうのは異邦人の教会ですよね。外国人がイエス・キリストの言葉を聞いて、福音を聞いて信じたんです。 そういう教会ができているんですよ。ユダヤ人ではない教会が立っているんです。で、その教会の人々に対して彼は言うわけですよね。この5章の4節ではこういうふうに彼は言っています。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうと、キリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失いますって言い切っています。律法によっては義とされないんだっていうことをパウロはもう骨火に染みて知ったんですよね。ですからガラティアの人たちに対しても、もし律法によって義とされるのであるならば、あなた方はもうキリストとは無関係の人間になっちゃうよ、いただいた恵みも失っちゃうよ、言ってるわけです。これが変えられたパウロの確信です。彼は律法によって神様に義とされる、良しとされるという生き方、それへの執着を捨てたんですよね。いや、捨てさせられたんですよ。キリストの恵みというものの方がもっともっと大きいっていうことを知ったからです。そしてこの5章での話題になっていることというのは割礼ということです。で、パウロはそのことについてもきっぱりと言ってますよね。2節と3節をお読みしますと、こう書いています。私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。割礼、割礼という習慣は私たち日本人にはよくは理解できない点があると思いますけれども、今でもこの習慣を重んじているところっていうのはありますね。割礼、男性の、生殖器の包皮にこう傷をつけるっていう、こうその皮を切り取るっていう、生後8日目ですか、時にその施しをするっていうことですよね。それは衛生上の施しとも言われますけれども、より大きな理由は宗教的な意味合いが強いわけですよ。何せ、旧約聖書の律法にはっきりとその規定が書いてありますから。ですからパウロももちろんユダヤ人としてこの割礼を受けているわけです。そのことを語っているところありますよね。私も8日目に割礼を受けているんだと言っています。そのパウロがイエス様と出会ってこの割礼を施さなければならないという規定を今乗り越えてしまっているんです。で、乗り越えた根拠についてパウロは他の書簡、例えばローマの信徒への手紙の4章ではですね、こう語っているんですね。ちょっとそこを読みしたいんですけど、ロマ書のですね、4章の9節と10節です。9章と10節だったかな、もうちょっと後かな、こういう言葉がありますね。ではこの幸いは割礼を受けた者だけに与えられるのですか、それとも割礼のない者にも及びますか。私たちは言います、アブラハムの信仰が義と認められたのです。どのようにしてそう認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、それとも割礼を受ける前ですか。アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされた証として割礼の印を受けたのです。4章の9節10節ですね。そのようにこう書いてあります。アブラハムのことを引き合いにしながらパウロは語るわけです。アブラハムって信仰の父と呼ばれますよね。そのアブラハムが 割礼を受ける前に、神様は一方的に恵みによってそのアブラハムの信じる心を義とされたのだっていうふうにパウロは語るんです。割礼が条件じゃないっていうことです。ですからこのパウロはね、ガラティアの人たちに、異邦人にまずユダヤ人たちがしたような割礼をまず施さなければならないということは、もはや意味を失っていると。そのようにしてしまうことは、あのキリストの恵み、十字架の恵みを無視することになるっていうふうにパウロは言うわけです。そしてこのことは、パウロがね、言い出したことではないみたいですね。パウロ以前に、あの弟子のステファノが、使徒言行録にありますね、ステファノがですね、最高法院に惹かれていったときに、ステファノがこのように語っていたということを、使徒言行録の6章に記されているんですね。ステファノの言葉なんですが、で、そのことを聞いた人がこういうふうに言っています。私たちは彼、ステファノがこう言っているのを聞いています。ナザレのイエスは、この場所を破壊し、モーセが我々に伝えた習慣を変えるだろう。使徒言行録6章14節です。ナザレのイエスは、立法、モーセが残してくれた習慣を変えてしまうだろうと言っているんです。で、パウロもね、ね、皆さん、ちょっと思い起こしてください。パウロって、このステファノが、殉教する場所にいた人でしょ？ステファノの殺害に賛同していた、リーダーが、当時のパウロ、サウロですよ。で、今はね、そのパウロが、当時はね、このステファノの言うことを受け入れられなくって、殺すことに賛成していたパウロが、今その同じ人間が、モーセが我々に伝えた習慣を変えるだろう。もはや、割礼は意味がなくなるということを、このガラティアの人々やローマの教会の人々にパウロが語っているわけです。神様のなさることっていうのは、本当にこう人間技を超えているって思わざるを得ません。先週もお話ししたことですけれども、一般にですね、多くの人々は宗教やその組織のことを、こう宗教なんていうのは飼いならしの人間を飼いならすメカニズム、飼いならすシステムだっていうふうにこう考えてしまいがちなところがあると思います。平たく言うならば、権力機構になってしまうということです。宗教組織がね、つまり信者にこれは神様の御心なんだからって言えば、容易にその信徒の人たちはそれを信じて、それに従って行くんだと。だから言っても簡単に、もうこれが御心だというと、一つにこう信徒の群れをこう束ねることができる。だから自爆テロのような、愚かのようなことが起こってしまうんだと。特に一神教は極端で排他的だ。そこにはこう自由がない。そのようにこう言う方少なくないじゃないですか。皆さんもよく耳にされると思います。けれどそうじゃないんです。そうじゃないんですよ。キリストに出会うっていうことは、キリストに捕らえられて生きるっていうことは、不自由になることじゃないんです。むしろ逆です。自由に、自発的に、人々を排除する生き方になるのではなくって、人々の中に入っていって、愛に生きることなんだ。実はそれこそが 旧約聖書の律法が本来語っている神様の御心なんだ。そのことをパウロはここで語っているんです。5章の13節14節お読みします。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とはせずに、愛によって互いに仕えなさい。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。で、彼は書きました。旧約聖書の律法の数、それは613あるとも言われますが、その精神は、つまるところ、隣人を自分のように愛しなさい、このことに尽きるんだ、っていうふうに言うこともできるということです。隣人を自分のように愛しなさい。なんてシンプルで、美しい響きの言葉ではないでしょうか。けれども、決して生易しい、簡単なことではない言葉です。当たり前の言葉として聞くことはできない言葉だと思うんです。誰が私は愛に満ちた立法全体のこの精神心にかなった生き方をしているものですって胸張って言うことできる人がいるでしょうか。もうそのこと自体が愛がないですよね。おごってますよね。でもこれが立法全体はこれに修練されるんだとパウルは言い切ってます。パウルは無責任にこのことを語っているんでしょうか。そんなことないと思います。彼は一面人間の力ではこれは無理だって言っているんです。パウルは自分自身を見つめながら語っていると思います。ですからこの5章の16節で彼ははっきりと書いてますよね。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。霊の導きに従いなさい。これがこれまでのパウロの生き方の中にはなかったことだと思います。それまでの彼は自己確信、あるいは律法を守らなければ神様に見捨てられるという思い込みに従って恐れて生きてきたと思います。でも自分ではそれが自由だと思ってたと思うんですよね。でも今パウロは言うんです。キリスト者というのは霊、つまり聖霊ですよね。聖霊の導きに従って歩むものなんだと。つまり自分自身の肉の思い、欲望やそういう人間的な思いに執着してしがみつかないで、むしろこうそれをこう手放す生き方をするのがクリスチャンなんだというわけです。そしてその聖霊は私たちの人生生き方におのずと身を結ばせてくれるんだというんですね。それがこの5章の後半に書いてあるこの聖霊の実、婚約聖書では御霊の実と言っていたあのことですね。22節以下でこう書いています。霊の実を結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありませんって言っています。一つ一つね、よく吟味したい言葉が並べられています。美しい言葉だと思いますけれども、深い、本当深いあの事柄がたくさん並べられています。で、これらがキリストが与えてくださる新しい掟だって言うんですね。けれどもこれは教科書的な徳目ではないって思うんです。きっとパウロはこれらの言葉を愛とかね、喜びとか平和とか寛容とかずっと書き連ねていった、そういった言葉をこう書くことがねできている、こう自分自身にきっと誰よりもね驚きながら、神様にこう感謝しながら こう書き綴っているようにこう思えて仕方がありません。こんなことを書ける自分に変えられているっていうことに対して、でいろんなこと書いてありますけども、この中でね、喜びっていう言葉がありますよね。でこの喜びっていうことに関しては、これはもう感情ですよね。この自分自身の中に抱かせていただく感情ですよね。喜びってそういう思いですよね。でも他のものはね、そういうこう自分自身の中で完結しないことからばっかりだなって思いました。愛、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、これはみんな他者との関係性の中で、そういう中で言われる言葉ではないですか。隣人との関係の言葉だと思います。キリスト教信仰っていうのは、いつも他者と共にどう生きるか、そういうことなんだなって改めて思わされました。独りよがりの信仰っていうのは、どこか歪んでいるって言ってもいいんだなって思わされました。とてもこう自分自身のこう内側を探られました。私はですね、この箇所から、例え話、イエス様が語られた良きサマリア人の例え話を思い起こしたんです。よく皆さんご存知の、イエス様が語られたルカ福音書10章に記されている例え話です。少しそのことに触れて、お話終わりにしたいと思うんですけれども、例え話ちょっと思い起こしてください。もう改めて言わなくてもいいと思うので思い起こしていただきたいと思うんですけれども、よくサマリア人の例え話で僕が面白いなって思うのは、旧約聖書の専門家や宗教家が、傷ついた旅人一人をも手助けすることができない、全く無力な存在であるっていうことです。旧約聖書に通じている人々です。でもその、祭司やレビ人が、倒れている人をほっぽったままにしておいた。言い分があると思います。立法においては、死体に触れてはいけないっていう規則があるからとか、あるいは祭司は、これから神様のための自分のお勤めをしなければならないので、待っているから、神様の宮に行くのを優先するんだ。そういう、エクスキューズというか、言い訳、なり得るのかもしれません。旧約聖書の限界ですよ。そうじゃないでしょうか。イエス様は結構皮肉を込めてこの例え話されているのかもしれないなって思いました。もう旧約聖書の立法の時代じゃないよ。助けることができた人は追い剥ぎに襲われて半殺しに遭っているこの人を助けることができた人は、偶然そこにいたサマリア人だったんです。彼は神の民と言われるユダヤ人から蔑まれ、それこそヘイトスピーチ、嫌な言葉を浴びせられて生きてきた、そんな人物ですよね。ですから、この倒れているおそらくユダヤ人を助ける義務なんて何もないんです。むしろそれこそレビ人や祭司のように、道の向こう側を通っていったって何にも言われないでしょう。けれども彼はこの旅人を見て、傷ついている旅人を見て哀れに思ったんですよ。心が震えたんですよ。彼は差別されていたサマリア人として、人の弱さや痛みが分かる人物だったんです。倒れている姿の中に自分自身の姿を見たんだと思います。そして哀れに思った。哀れに心が焦がれた。ここにキリストご自身の心が あるんだと思います。イエス様は誰をも排除しません。生まれつきの私たちは、私たち人間の心は、不都合な人間がいれば無視をします。よくて無視、攻撃的になるならば復讐をしようとします。人間の心は、例えば忠臣蔵などもそうですけれども、復讐劇を好むんです。すっきりしますからね。けれども、キリストを信じて生きる生き方というのは、その意味では必ずしもすっきりとした人生を生きるということにはならないかもしれません。多分ならないでしょう。痛みを抱えたまんま生きていくっていうことがあると思います。差別を受けたまんま生きていくってことがあると思います。でも自由な生き方へと導かれるんです。この例え話のサマリア人はどうですか。この旅人を解放して、馬に乗せ、安全な宿屋に運んで、賃金を払い、まだ足らなければ後で払うとも言っているんです。お金にも執着していません。喜んで捧げています。自分のお金献金しています。人はこれを愚かな行為、そこまでしなくたっていいじゃないかって言うかもしれません。ここにあるのはただ愛です。単純な愛です。そしてそれは私たちにキリストがしてくださったことなんじゃないですか。十字架の愚かさが、愚かしいほどの愛が、この例え話の中には見えていると思います。このキリストの愛、この方に導かれるときに、この方の聖霊に導かれるときに、私たちはここで言われている御霊の実を結ばせていただけるのだと思います。ここで間違ってはいけないと思うんですけれども、私たちはそのような徳目というかね、いろんな御霊の実を得られて、クリスチャンにとして立派な人間になるって、そんなことじゃないと思うんですね。これを得るのは簡単なことじゃない、ある意味戦いだと思います。自分の中の肉の思いと戦って、キリストに捕らえられたものとして、許されたものとして、キリストにしっかりと根を下ろす中で与えられる、そういう実だと思います。御霊の実、実なんですよ。実ですから、土いじりをする方はよくわかると思いますけれども、実というのは自分の頑張りで実らせるんじゃなくって、自然の力を受けて、時が巡ると実を結ぶ時が来る、やってくるわけですよね。それを信じて水をやる、光を与える、手入れをするわけですよね。それをやがてそのことが与えられるんだ、頑張りでなるんじゃないです。種の力、自然の力、そのことを信じなければ種なんか負けませんよね。私たちはイエス様によって神様の畑に一人一人がまかれているんだって言っていいと思います。その畑は御言葉に養われる良い土地です。神様がくださる上からの光と水を受けて、聖霊を受けて、お互い隣人となって生きていきたいって思います。最後にガラテヤ人への手紙5章24、25をお読みしてお祈りいたします。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きるなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。アーメン。神様、あなたは人を作り変える力をお持ちの方、そして私たちは日ごとに作り変えられていく、そのような約束を与えられていることを心から感謝をいたします。 主よ、イエス様の与えてくださる許し、自由、その中に本当に解き放たれて生きていくことができますようにお願いいたします。私たちをがんじがらめにするいろいろな誘惑や欲望や思いがありますけれども、それらはすでに十字架の上にあなたがご処分くださっていることを信じて、私も共に十字架につけられた存在であることを本当に信じて、ただ霊に導きの霊の導きに従って歩むことができますように、あなたに全く追いだねして生きていくことができますように、どうぞ主を導いてください。そしてどうぞ私たちの生活の中で与えられている隣人、家族、教会の仲間、職場の仲間、友人、どうか与えられている人々と共に生きていくことができますように、主をどうぞその力を与えてくださいますようにお願いをいたします。私たちの救い主、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。